出エジプト記の22章1節から17節までです。少し短いですけど今日は。前回のその21章のものからも含めて少し復習を兼ねながらというか、それと合わせて今日の学びをしていきたいと思います。まず祈ります。天の神のお父さん、どうぞ私たちがどんな状況の中にあってもイエス・キリストにあってあなたを褒めたたえ、あなたを礼拝できるほどに、あなたについてもっともっと知れますように、あなたの恵みをもっともっと味わえますように、心が萎えてしまってもうどうしようもないなっていう状況の中にあっても、そこでへこんで終わるんじゃなくて、潰れてしまうんじゃなくて、ああそうだ、神が助けてくださるんだって、それが自分の罪の刈り取りをしてようと、他の人たちからのその、苦しみを受けてようと、どんな状況の中にあってもそうだ、神は助けてくださるんだって、その恵み深い方なんだ、憐れみ深い方なんだっていうことをもっともっと知れますように、そしてあなたをどこにいてもいつでも褒めたたえ、あなたを礼拝できますように、主どうぞお助けください。今日もこれから御言葉を開きます。主どうぞ語る私を清めてください。力を与えて、予言を与えてください。あなたの言葉を与えてください。そしてここにこれを聞く一人一人の益となれますように、あなたご自身が御言葉の種を植えてくださるようにお願いします。またどうかこれを聞く一人一人の心もあなたが開いてくださって、その良い地にあなたの御言葉、その種がまかれますように、そして30倍60倍100倍の実を結ぶに至りますようにしよう。どうぞ祝福してください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。前回やりましたけど、出エジプト記の21章の24節25節、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。これはその前回もやりました、その復讐のための規定じゃないということを学びました。目殴られたら目を殴り返していいとか、手を切られたら手を切り返していいっていう、そういう話じゃないということを話しました。これはその民を裁く人たちが立てられたんですよね。そのモーセがいて、で200万人ぐらいのそのイスラエルの民がいたんですよ。それまではモーセ一人がその200万人の人たちを裁いてました。何か問題があるとモーセのところに来るんですよ。朝から晩までずっとそれをやってるわけです。それで州都のイテレオさんが来て、モーセさん、モーセよって、こんなんずっとやってたら大変だよって、あなたのためにもなんないし民のためにもなんないって、あなたも疲れるし民も疲れるよって、だから私が助言をしましょうって、これはもう神がすることなんですけどって、70人、まあ70人とここは書いてないですけど、別のところで70人と書いてあります。その人を立てて、長老を立てて、ですね、民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出して、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさいって、これは18章です。出エジプト記の18章の20節、21節、ごめんなさい、21節ですね。で、大きい、小さいこと、それはそのこの人たちに、民を裁く人たちに任せなさいって、長老たちを。そしてその彼らでもその手に余るもの、わからないものをそのモーセ、あなたのところに持ってきて、それであなた自身がその裁きをつけなさい。で、その民を裁く人々のためのガイドライン、その指針として、その目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷という、その指針を与えたんですよ。同じだけのその償いをする場合、贖いをする場合、同じだけのその同等な価値のもので裁きなさい。例えばその奴隷についてありましたね。奴隷についてのその規定はこうだって、ヘブル人の奴隷をその雇う場合は6年間働かせたら7年目には去らせなさいって。で、その奴隷がもし残りたいんだったらっていうその規定もありました。で、殺人についてもそうです。命には命です。で、殺人を犯したらその人は必ず殺されないといけないっていう、その原則なわけですよ。目には目、歯には歯、命には命です。 怪我をさせた時もそうです。その怪我をした分だけの、その働けないのでお金も払いなさいって、賃金を。別に怪我させたからその人に対してその同じところを同じだけ怪我させましょうっていうことじゃないんですよ。でしたよね、前回やりました。家畜が家畜を殺した場合もそうです。その同じ、その牛が牛を殺したら、その牛を殺した牛をほふって、生きてるやつもほふって、そしてそのお互い均等に分けなさいって。でもその月癖があって、あるんであれば、その月癖のある牛を殺さないといけないし、その、飼い主も監督不行き届きなので、彼もその罰せられないといけない。それそういうそのガイドライン、そういう規定を与えました。神は実戒の後に、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷、同じだけのその償いを課すというか、贖うために、贖い出されるためにはその償いをしなければならない、許されるためにはそれをしないといけないという規定でした。だから復讐のための規定ではないということですね。前回までの復讐です。今回もいくつかその具体的な事例が挙がっています。22章の1節からお読みします。牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1頭を羊4頭で償わなければならない。これから全部その償うって出てきます。で、基本そのなんていうのかな、今みたいにその刑務所に入れられるという、そのそこで償うというものじゃないんですよ。その自分の、時間、それを刑務所で過ごすことがその償いというわけではなくて、ここで書いてあるのは基本も物だったら物、その目には目、その同等のものでその償うっていうのがその原則です。ここに書いてある。だからその今のその、償うという刑務所がどうのこうのというつもりはないです。全く関係ないです。ここで書かれているのはその償う、物を物で償う、その同等のもので償うということが書かれてあるということだけです。今のその償うためのその制度っていうのに対して、なんか悪いとか、それは悪だとか罪だとか言ってるわけじゃないです。はっきりさせておきたいので。さて、家畜を盗んで殺すか売った場合、牛1頭を5頭で償うんですね。だから牛1頭盗んだら5頭償いとして、その捕まってね、そしたら5頭、牛5頭を持っていかないといけないんですよ。割に合わないですね。羊1頭の場合は4頭で償うんですよ。ヤギだったらどうなるんですかね。きっとその辺もあるはずですよ。ここには書いてないですけど。牛1頭を盗んだからといって牛1頭を返すでは、その釣り合わないということですね。要するに牛1頭分の価値があって、それを盗むという行為があって、その行為を償うためには何をしないといけないかというと、牛1頭に対して5頭ですよ。2頭盗んだら10頭償わないといけないんですよ。10頭で。そういう話です。割に合わない。ある人が牛1頭を貧しいからといって盗みました。それで捕まりました。殺すか撃って、そして彼が払いきれなかったら、その男がその子供に、その孫に、その下に行くんですよ。聖書によくたまに出てきますね、そのトガをその子孫たちに償わせるっていうか、その行くみたいな。牛1頭を5頭で、羊1頭を4頭で、もうこんな決まりがあったら、かなりのその厳しい決まりがあったら盗みたくないですね。2節、もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、撃たれて死んだなら、血の罪は撃った者にはない。もし日が昇っていれば、血の罪は撃った者にある。盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし彼が何も持っていないなら、盗んだ者のために彼自身が売られなければならない。 だから この盗んでる人が、その盗人が見つかった場合です。で、抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、現行犯ですね。で、それで撃たれて死んだんだったら血の罪は撃ったものにはないけども、もし日が昇っていったとしたら血の罪、その殺したというその罪は撃ったものにあると。だからその、泥棒として入りました、その泥棒として入って盗んだというものと命とは、その人の命っていうのはそのイコールじゃないってことです。命の方が重いってことですよね。で、日が昇っていればっていうのが3節なので、2節だと日が昇ってないというか、その人なんていうのかな、よく見えないというか、そのそういう状況の中で撃ってしまったのであれば、その責任はないと。でもはっきりとそれが見えて、その盗んでるっていうのが分かって、その何をしてるかっていうのも全部分かった上で日が昇ってて、その上でその人を殺したとしたら、殺した人に血の罪が行くわけです。殺しちゃダメだって、その盗人を。ちゃんと盗んだとしたら、その償いとしての規定があるわけですから、それにのっとって償い、その罪が裁かれないといけないんですよ。罪の償いをしないといけないんですよ。でもその規定にのっとらないんであれば、のっとらない方が今度はその罪に定められます。盗んだ人は 100% 悪いです、盗みということに関して。で、その盗人を撃った人、日が昇ってて、その人をはっきりと見た上で殺してしまった人は、盗まれたんですけども、この規定に従わなかったというか、この規定通りに行くと、その目には目、歯には歯、手には手、足には足、足には足でしたっけ、うん、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には傷、打ち傷というものに合わないんですよ。そうやって復讐としてやってしまうので、合わないので、その合わなくなってしまった、打ってしまったという、殺してしまったという罪を負わないといけないんですよ。わかりますかね。新約聖書でも同じです。腹を立ててはいけないって、腹を立てる者は裁かれるって書いてありますよ。イエス・キリストがそう言いました。だから腹を立てるにはそれなりの理由があるはずです。例えば相手がものすごい悪いことを自分にしてきた、文句言ってきたとか、悪いことをした場合、腹が立ちますよ。それしょうがないよっていうふうに私たちは考えてしまうし、周りの人たちはみんな言います。でも聖書はそう言わないんですよ。悪いことをした人はその悪いことに対して、悪いことについてのその罪を負います。そのことについては罪です。でもそれに対して私たちがその怒って、この野郎っていうふうにその思ったら、その怒ってしまったことに関してはこっちが 100% 悪いんですよ。大丈夫ですね。神の基準って高いですね。そういう意味で、はい、4節、3節で、もし捕まって盗みをした人は必ず償いをしなければならない。もし彼が何も持ってないんだったら、盗んだもののために彼自身が売られなければならない。だからその奴隷として売られるわけですね、彼が。もし盗んだものが牛でもロバでも羊でも生きたままで彼の手の中にあるのが確かに見つかったなら、それを2倍にして償わなければならない。一説に書いてあるのは、それを殺すか売ったりかしたらとしたら、もう戻ってくることがないので、その牛1頭に対して5頭、羊1頭に対して4頭で償わないといけないんですけど、その生きててその手元にあるんであれば、それが戻ってくるプラスその倍、1頭盗んでたらもう1頭、2頭盗んでたら4頭、3頭盗んでたら6頭、そうやってその償いをしないといけないということです。大丈夫ですね。それを2倍にして償わなければならない。次、盗んだものは、そうか、自分の家畜が人の畑のものを食い荒らした場合、家畜に畑やブドウ畑のものを食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑のものを食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良のものとブドウ畑の最良のものと思って償いをしなければならない。面白いですけど、こういうことが結構頻繁に起こってたはずですね。だからこういうことがその規定されるわけですよ。で、聖書に基本的に書いてあるものっていうのはよくいっぱい起こったはずなんですよ。あなたたちは愛がないねとかっていうふうに、愛についていっぱい書いてありますよ。第一コリントとか、そのコリントの手紙とか見ると、 ということはコリントの教会に愛がなかったってことなんですよ。それぞれのその欠けてるところがあるので、それを補うために手紙で書いてあったり、欠けてるところがあるので、こういうその、神が規定としてそのガイドラインを与えてるわけですよ。こういうことがいっぱいあるから。畑の場合は、その食い荒らしてしまった場合は、自分の畑のところを持って、のその最良のものと、ブドウ畑の最良のものと思って償いをしないといけないんですよ。今キュウリが私たちのお家の畑には、取れていますけど、最良のものをあげないといけないんですよ。もし何も飼ってないけどヤギとか飼ってたとしたら。火災を起こした場合、火災を起こし6節、それが茨に燃え移り、そのため積み上げられた穀物の束、あるいは立ち穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、出荷させたものは必ず償いをしなければならない。ここに書いてある通りです。7節、金銭あるいは物品を保管のために隣人に預け、それがその人の家から盗まれた場合、もしその盗人が見つかったなら、盗人はそれに2倍にして、償わなければならない。で、物を預けたとして、それが盗まれました。で、それを盗んだ人が捕まりました。その場合はそれを返して、その2倍にして返さないといけないんですね。100円盗んだら200円で返さないといけないし、1000円盗んだら2000円払わないといけないんです。それが償いです。8節、もし盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の財産に絶対に手をかけなかったことを誓わなければならない。ここで神って書いてありますけど、米印がありますね。あるいはその、裁き人です。先週も少しやりましたけど、その神の規定にのっとって裁く人を、聖書はここの8節、次の9節でもそうですけど、神って書いてあるのはその裁き人とも訳せますから、人のことを、そうやって裁き人のことを神というふうに載ってるわけです。書いてあるわけです、聖書はね。だ、その裁き人の前に出て、私はこの人のものを何にも盗んでいませんということを誓う必要があるんですよ。だ、人の前ですけども、裁き人の前ですけども、その神の前に誓うということですよ。神にとって隠れ仰せたものは一つもないって書いてあります。その神に対して私たちは弁明するんだって。人に対して私これやってませんっていうふうに言うのは結構楽です。でも誠の神に対して嘘つくって怖いですね。そんなことできないです、怖くて。全部バレてるんですからね。でもいっぱい言い訳言っちゃうんですよ。いや、あの時はこんなんで、こうこうこうだったのでっていう、この状況がちょっとっていう、あなたにそうそう従えなかったんですけどもっていう。偽らない方がいいですね。サラもたまにやりますじゃあまずお風呂入って歯を磨いてから YouTube を一回だけねっていう約束をしてなんかやるんですけど、この約束をいっぱいこう保護してくるわけですよ、変えてくるわけですよ。いやいや、 YouTube を先に見てからとかって言ってくるんですけど、そんなこと言ってないとかって言ってくる。こっちとしては全部分かってますからね、一つ一つのことを、何て言ったかっていうこと、その上で対処するしかないですよ。叱るべき対処の仕方で。もう子供だなって思ってしまいますけど、神に対してもやっちゃうときありますよ。その時にはごめんなさいって言うしかないですね、正直に。9節、すべての横領事件に際し、牛でもロバでも羊でも着物でもどんな紛失物でも、一方がそれは自分のものだという場合、その双方の言い分を神の前に持ち出さなければならない。ここも裁き人で訳せます。そして神裁き人が罪に定めたものは、それを2倍にして相手に償わなければならない。 誰かがその自分のものをその横領した、その盗んでいるのを見た場合に、それをその裁き人の前に持ってって、その自分はこうこうこうこうこうなんだということを言って、相手もこうこうこうこうこうなんだって言うんですよ。でそれでその裁き人がそのこのガイドライン指針に沿って、またそのその説明しているこの内容を聞いて決めるわけです。あんたが悪いって。そして悪いっていうふうに言われた人は、それを2倍にして返さないといけない。そういう規定です。実質ロバでも牛でも羊でもどんな家畜でも、その番をしてもらうために隣人に預け、それが死ぬとか傷つくとか奪い去られるとかして目撃者がいない場合、ここ奪い去られるって書いてあるんですけど、まあどちらかというとその追い散らされるとかいなくなっちゃうっていう感じです。例えば狼が来て羊の群れに、でそれでその逃げてしまったので、狼が逃げるじゃないですか、わーって。で逃げてそれでいなくなっちゃったっていう場合です。その追い散らされる、奪い取られるっていうのは、そういうふうに訳した方が近いと思います。隣人の財産に絶対手をかけなかったという主への誓いが双方の間になければならない。その持ち主がこれを受け入れるなら、隣人は償いをする必要はない。これどうしようもないですからね。預かったものなんですけども、それが死んだりとか傷ついたりして、その追い散らされたりして、でそれがどうなったか分かんないっていう、誰も見てない時に死んでしまった、誰も見てない時に傷ついた、誰も見てない時にそうやって追い散らされて、もうここのその自分の群れの中にいない、その場合はもうしょうがないので、自分はそんな財産、その牛とか羊とかその家畜に私は手を触れてませんって、私がそのもらってません、パクってませんって盗んでませんっていうその誓いをもとに、その償いをする必要はない。それはその償いしようがないというか、そのどうなったか分かんないわけですから。でも12節、もしそれが確かに自分のところから盗まれたのなら、その持ち主に償いをしなければならない。だからその奪い去られるって、さっきの奪い去られるのままだと、なんか人に盗まれたっていうようなその、ニュアンスが日本語ではあるので、それよりはその追い散らされるっていうふうに訳した方がいいっていうのはそのためです。でもその確かにその自分のところから盗まれたっていうことがその明らかであれば、その持ち主に償いをしなければならない。その見てますよというその同意のもと、なわけですからね。その監督が行かなかったっていう、それに対して償いをしなければならない。でもそれがもう全く分からない、どうなってるか分からない、盗まれたっていうのも分からないし、そのとにかくいなくなっちゃった、死んでしまった、傷ついてしまった場合だったら償いをする必要はないと。それは自分がやったんではないですっていうふうに誓いをするのであれば、13節、もしそれが確かに野獣に先殺されたのなら、証拠としてそれを持っていかなければならない。先殺された者の償いをする必要はない。ヨセフが獣に食い殺されましたっていうのを、その兄弟たちが、繕いましたね。覚えてますかね。その夢を見て、そのまたお父さんのヤコブからそのひいきされるので、お兄さんたちがもうこいつ殺してしまえっていうふうになって、でそれで、ヤギの血をそのお気に入りのヨセフに着せていたその着物にかけて、それでそれを持ってって、引き裂かれた証拠を持ってって、それで獣が引き裂いて殺してしまいましたって言って、その嘘をつきました。そんな感じです。だからその野獣に先殺されたんだったら、その証拠としてそれを持ってきなさい、そしたら償う必要がないと。自然界の中での起こっていることですからね。10節、人が隣人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、その持ち主が一緒にいなかった場合は、必ず償いをしなければならない。もし持ち主が一緒にいたなら、償いをする必要はない。しかしそれが賃狩りのものであったなら、借り賃は払わなければならない。家畜を借りて、例えばその牛とかを借りてきて畑を耕すとか、そういう時に傷ついたり死んだりした場合、その場合は必ず償いをしないといけないと。借りてきたんであれば、その自分のために使うという意味で借りてきたんだったら、そうしない、償いをしないといけない。もし持ち主が一緒にいたんであれば、そこにそれは償いをする必要はないと。 でもそのお金を払ってそれを借りたんだったら、その借ります、この分これだけのお金を払って借りますというふうに言った、そのお金のその代金は払わないといけないです。16節17節、また婚約していない少女をいざない彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。だから基本もうその性的な関係があったらもうその人と結婚するっていう、それが前提なんですね。ある人はそれは明治とか昭和の話だとかっていう人はいますけど、神は変わらないわけですから、明治だろうと大正だろうと昭和だろうと平成だろうとこれから先だろうと全く変わらないですよ、この規定に関して、その神のガイドラインに関しては。神が変わるんだったら話は別ですけど、変わらないですよ、それに関しては。だからそれぐらい、それだけのその罪なんですよ、やっぱり自分のその奥さん以外の人と肉体的な関係を持つっていうことは、性的な関係を持つっていうのは若気の至りとかそんな関係ないんですよ、神の前に。本来その払い嫁料を払って彼女を自分の妻としてしなければならないほどのものなんですよ、神の正しさから言うと。でもしその父親がもう絶対に嫌だっていうふうにそう言って言うんであれば、その固く拒むんであれば、その人を処女のために定められた花嫁料に相当する銀を払わないといけない。でその人がその、やもめというかお父さんが死んだとしても、その人が一人で生きていけるだけのそのお金ですよ、花嫁料っていうのは。それだけの料、その代金を払ってその彼女のため、彼女の保証をしてあげないといけないんですよ。いろんなその具体的な事例を通して、こんな場合、こういう場合、こういう場合、こういう場合、この場合はこうやって償わないといけない、こうやってその贖っていかないといけないという話をしました、話がありました。立法ばっかり話してるとちょっと頭がクラクラしてきますなので私たちの救い主であるイエス・キリストに目を留めてみましょう。いくつか聖書を開けます、第一コリントっていうのは新約聖書です。ざっくり後ろの方に行っていただいて、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネっていう福音書があって、その後ろに使徒の働き、ローマ人への手紙、その次が第一コリントです。第一コリントの6章の20節、第一コリントの6章の20節、6章の一番最後ですね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは買い取られたんですって、代価を払って。これは開けなくていいですけど、第一テモテの 2章の6節、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。イエス・キリストはその代価、贖いの代価として支払われたって。あなた方は私たち、つまり私たちの罪の贖い、私たちの罪のその償いというか、その償い分、弁済金というか、としてイエス・キリストの命が支払われたんですよ、代価が。イエス様ご自身がこういうふうに言っています。マルコの10章の45節。マルコの10章の45節。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス・キリストが来られたのはそのためだって 多くの人のための贖いの代価としてご自分の命、自分の命を与えるために来たんだって。使えられるためじゃなくて使えるために来たって。どうやって使えるかっていうと、多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えに来たって。それ十字架でそれが起こりました。目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。その同等の、その罪と同等の代価、同じだけのその価値のあるものが支払われて、それで初めて贖われる償いが完了するんですよね。イエス・キリストは何のためにご自分の命を支払ったんですか。私たちの罪のためです。私たちの罪が贖われるためにですよ。ということは、結構衝撃的な話なんですけど、私たちの罪というのは、イエス・キリストの命と同じぐらいの、その全くその真逆なんですけど、イエス・キリストとの価値、イエス・キリストの命じゃないと償うことのできないほどの悪いものなんですよ。いや、このくらいっていうふうに思ってしまうその罪でさえ、イエス・キリストの命がかからないと許されない、贖われない、償うことのできないものなんですよ。私たちの罪はキリストの命でしか贖えない、償えないものなんですよ。だって他に方法があるんだったら、神はそのご自分の愛する御子をその命、その十字架にかけるようなことはしないですよ。もしそれが1年に1回なんかそのお参りみたいな感じで、例えばエルサレムに行ってそこでごめんなさいっていうふうに言うだけでそれが全部許されるんだったら、イエス・キリストをその十字架にかけるようなことはしないですよ。そんな無意味なことは。もし私たちが頑張って何かその聖書を全部覚えるとか、何かその毎週日曜日に礼拝に来ることでその罪が許されるんであれば、イエス・キリストが十字架にかかる必要はないんですよ。私たちがその持ってるものを全部その神にその捧げますとかって言って、その自分のそのいただいたお金の10分の1とか10分の2とか、その値段は知りませんけど、その規定されたものを全部その赤紙ボックスに入れたら私たちの罪が許されるんであれば、イエス・キリストは十字架にかかって死ぬ必要はなかったんですよ。もし私たちが持ってるもので自分の罪を償うことができるのであれば、イエス・キリストが十字架にかかって死ぬ必要はなかったんですよ。でも私たちに自分の罪をあがなう、その償うだけのその価値のあるものはないんですよ。私たち自身で、自分が死んだとしてもですよ、自分の命を、分かりました、すいませんとか、私がこんなに悪かったです、私は悪かったので、私はもうこれでそのごめんなさいを表すために自分は死にますとかって言って自分の命を絶ったとしても、それで自分のその罪を償うことはできないんですよ。もしそうしなさいって言ったら、もう人類は速攻で死に絶えてましたよ。賠償金をいくら払っても足りないんですよ。あなたというか、私のあなたの罪が許されるために、あの人に対して嘘をついてしまった、あの人に、誰かに対してその悪い思いを持ってしまった、そういうその罪、いくら払って許されると思います？1,000円？1,000円でも、もうすぐにお金なくなりますね。いっぱい払わないといけないものがあるから。1円でも多分無理ですね。何年刑務所で過ごしたら許されると思います？自分の罪。例えば誰かについて、自分の親に対して、自分の子供たちに対して、自分の職、その妻に対して、夫に対して、自分のその周りの人たちに対して嘘をつきました。偽証をしました。その罪が許されるために、刑務所でどのくらい過ごせば、それが許されると思いますか？確かにこの地上では、例えば何かを盗みますとか、例えば飲酒運転しますとか、 そういう罪というふうに、悪いことだという罪というふうに定められていることに、規定に対、ことに対して何年刑務所に入る、どのくらいお金を払う、そしたらその償いをしますという、その規定はありますよ、この世のね。何もそれは悪いと思わないし、何もそれをその否定するつもりも全くないですよ。誰かがこの教会に来て人を殺しましたとかって言ってきたら、その人と一緒に僕は警察に行きますよ。キリストに会ってあなたは許されますとかって言って、そしてそのかくまうようなことは絶対しませんよ。でも私たちがその思う、このぐらいだったら許されるだろうというその罪でさえも、私たちがどのくらいいくら賠償金を神に対して払っても、一生その刑務所で過ごしたとしても、一生その刑務所じゃなくても、その修道院みたいなところで、私はもうその世俗的にもう離れますとかって言って、この罪が許されるために私の一生をあなたに捧げますとかって言って、その修道院で一生過ごしたとしても、許されないですよ。じゃあそのために死刑にしてくださいと言っても、それでも許されないです。ので、神は私たちのこの罪が許されて、神との関係が与えられて、永遠にその命が続くように、御子であるイエス・キリストを使わせたんですよ。私たちにその罪を償うことができないから。罪って結構、私たちから見たら必要悪みたいな感じで、そのちょっとぐらいみたいな感じで思ってしまうんですけど、神からしたらものすごい、そのイエス・キリストの命がかからないと許せないほどのものなんですよ、罪っていうのは。罪とは、罪って何ですか？ギリシャ語だとハマルティアって言うんですって。別にこれ覚えなくていいですけど、ハマルティアっていうのはどういう意味かっていうと、的外れって意味なんですって。その弓道とかアーチェリーとかありますね。的の真ん中はドン、的の真ん中以外のところは的外れなんですよ。その的から、的の真ん中から1ミリずれてても的外れなんですよ。その的の真ん中外れというか、1点しかないんですよ。それにどんなに近かったとしても外れは外れなんですよ。その神の善悪の基準というのが的の真ん中です。その的です。それに当たらないのは的外れです。自分のその思いが、いやだってこれこうなんだもんっていうふうに言って、その言い訳が立ったとしても、他の人たちもやってるし、だから大丈夫なんだよというふうに言って、みんながそうやって大丈夫大丈夫って言ったとしても、神の善悪の基準から外れるものは全部罪です。マタイの5章に詳しく書いてありますね。イエス様が言ってます。その実戒を使って、その神の善悪の基準というのをたくさん書いてあります。さっき言ったその腹を立てるものは裁かれるとか、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいって、それ以外は悪から来るって。第一ヨハネの3章の4節、開ける必要ないですけど、第1ヨハネの3章の4節にこう書いてあります。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。あのパソコンのコンピューターの、 あのソフトを持ってるんですけど、 J バイブルっていう、それであの検索がかかるんですよ。この検索っていうのをやってピッてやると、その検索のワードに、マッチするもの、該当するものをその聖書の中から全部拾ってくれるんですけど、ありがたいソフトなんですけど、全部だから知らなくてもキーワード入れたらそこに関係するもの全部出てくるんですよ。罪とはっていうその、キーワードを入れると、ここ1個しか出てこないんですよ。第1ヨハネの3章の4節、もちろんその罪についていっぱい書いてありますよ。でも罪とはから始まる言葉はその第1ヨハネの3章の4節しか書いてないんですよ。罪とは律法に逆らうことなんだって。だから罪を犯してるというのは、罪を犯している者は皆不法を行っているって、不法っていうのは不ならず、法をならず、法を行わずですからね。不法を行う、律法に逆らう、それが罪なんですって。で、律法っていうのは何かっていうと、律法で大切なのはこれです。一番目に、 これが第一の戒めで、その次に同じように大切なのはこれです。覚えてますかね皆さん。マタイの22章の35節から40節、これも別に開けなくていいですけど、マタイの22章の35から40。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。それでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。神を愛することと隣人を愛する、互いに愛し合うこと、その二つにかかってるんですって、律法は。あと預言者も、つまり旧約聖書全体ですけど。罪とは不法、罪を犯しているということは不法を行うことで、罪とは律法に逆らうこと。律法というのは神を愛するということと互いに愛し合うということです。つまり罪とは愛がないことなんですよ。神に対する愛とお互いに対する愛っていうのが、それがないことを罪っていうんですよ。神を愛するとは神の命令を守ることです。第1ヨハネの5章の3節、神の命令とはイエス・キリストの御名を信じ互いに愛し合うことです。第1ヨハネの3章の23節。罪とは律法に逆らうこと、罪とは律法とは愛すること、だから罪とは愛がないことです。いやいやいや、私は愛があります。私はもう私の妻を愛してますし、私の子供も愛しています。その通りですよ。私の親も愛するし、私のその兄弟も、私の友人たちも愛してます。確かにそうでしょう。日本語で言うその愛っていうのは一個しかないですからね、愛っていうのは。でもここで言う愛っていうのは神の愛なんですよ。アガペってよく言われますけど、アガペボックスのアガペもそこから来てますけど、神の愛。神の愛っていうのはどういう愛かというと、相手が成長するために愛するのが愛なんですって。相手の成長のためにあるんですよ、その愛っていうのは。ガラテヤの5章の22節と23節に、愛っていうのは喜びなんですって。平安で寛容で親切で善意で誠実で柔和で自制が効いてるって。相手のために喜んでいて、いつも平安があって、相手が成長するために寛容で親切で、自分に善意があって、常に誠実で優しい、その柔和で自制が効くって。相手の成長のために待てないこといっぱいあります。僕もなんでこんなことできないんだとかって思ってしまって、もう俺やるからっつって相手の成長のために使えることができないんですよ、愛がないから。愛は寛容であり、第一コリントの13章です、4節から7節。愛は親切です。また人を妬みません。妬んだことありますか。いいな、妬まないんです。相手の成長のためにですよ。愛は自慢しないし、高慢にならないって。自慢したこと私もあります。高慢になったこともあります。自分、あの人よりも自分はもうちょっとできるとか。自慢したいこともたくさん、その自慢したこともいっぱいあります。いまだにその衝動は突き上げます。自分はこれ知ってる、あれ知ってる、これ持ってる、これやった。礼儀に反することをしないんですよ。失礼なこと言ったりやったりしないんですよ。相手の成長のために。自分の利益を求めないんですよ。怒らないし、人のした悪を思わないんですよ。不正を喜ばずに真理を喜んで、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてに、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶんですって。それが愛ですよ。その愛であなたは神を愛し、互いに愛し合いますかっていう話です。そうやってますかっていう。その愛がないんであれば不法なんですよ。であれば罪があるんですよ。腹を立てたり偽証したり、使えないなって思ったり、比較したり、自慢したり、高慢になったり、失礼なことを言いたくなったり、やりたくなったり、人を妬んだり、 あの人こんなことしようってからにって人のした悪を思ったり、もう絶対我慢できないとか、もう耐えることなんかできないとか、それが不法なんですよ、聖書で言う。それが罪なんですよ。なんで嘘ついちゃうのか。相手の成長のために愛せないからですよ。なんで羨ましいなと、なんか自分になくて、なんであいつが持ってるんだろう、羨ましいなっていうのは、その人に対する愛がないからですよ。よかったねって思えないんですよ。私にはないけど、あなたにこんなものが与えられてよかったねって素直に思えない自分がいるんですよ。愛がないからですよ。こいつ使えないな、愛がないからですよ。こいつ本当バカだな、愛がないからですよ。その人に対して全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍ぶ、神に対する愛がないからですよ。全ての人が私を先頭に、ここでもイエス・キリストを必要としてるんですよ。だって罪人なんですもん。この神の基準で来られたらもう降参ですよ。私は偶の根も出ないほど罪人です。そしてその自分の罪を贖うこと、その罪を償うことできないんですよ。私はなんと、自分で贖うんであればキリストの命と同じぐらいの価値のあるものが必要なんですよ。キリストの命ってどうしたら、どのくらい、どうしたら買えるんですか。どのくらいのお金払えば買えるんですかね。どのくらいの善行を積めばイエス・キリストの命と同じぐらいの善行を積めるんですかね。どのくらい教会に奉仕すればイエス・キリストと同じだけのその価値をもらうことができるんですかね。不可能ですよ。私たち自分の力で頑張って、なんかイエス・キリストの命と同じだけのものを得ようなんて、自分の罪が許されるために何かこれをするみたいな、罪の償いのために神にこうしますというんであればいいですよ。どうぞやってください。でも一つだけ言っておきますけど、イエス・キリストの命と同じぐらいの価値をそこに神が見出さない限り許されないんですよ。目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷、罪には、私たちの罪が許されるだけの同じぐらいの価値のあるものをそこに神の前に差し出さないと、その罪は償うことができないんですよ。ヨハネの8章の32節、これも開けなくていいです。ヨハネの8章の32節にこう書いてあります。真理は人を自由にするって。アメンですよ。その通りですよ。でも面白いですよ、真理っていうのは。まず第一の真理、いっぱいありますよ、真理っていうのは。聖書にも真理、英語だと truth っていう、その S がつくんですよ。複数形で書いてあるので真理っていっぱいあるんですよ。まず一つ目の真理は、この私たちが今日学んだことに対する自分は罪人だっていうことが第一の真理です。すごいですね。真理は人を自由にする。私は罪人です。二つ目に、私にはその自分の罪を償う方法がない、贖う方法がないっていうのが二つ目の真理です。じゃあ帰りましょうって言ったら全然自由にならないですね。三つ目に、神が私を愛するがゆえに贖いの代価として御子を与えてくださったんですよ。私たちが贖われ、私たちがその私たちの全てのその罪の償いが完了するように、その私たちの罪が贖われるための価値のあるイエス・キリストを与えてくださったんですよ。神が私たちを愛するからです。私たちが何かしたからじゃないです。神がただ私たちを愛したからです。愛しているからです。そしてその御子を信じる信仰によって義、正しいって認められるんですよ。それが真理ですよ。私は罪人です。私にはその罪を贖う方法がありません。でも神が私を愛するので、なぜか知らないけど、私に何のその価値もないけども、でも神が愛してくださったんですよ。そして愛してくださってるんですよ。その愛するがゆえに、愛のゆえに、贖いの代価として御子イエス・キリストの命を私たちに与えてくださった、私に与えてくださった。そしてその御子を信じる信仰によって 正しいって罪が許されて義と認められるんですよ。真理は人を自由にするんですよ。パウロはこの真理のゆえに自由にされたんですよ。パウロというのはパリサイ人で、クリスチャンが迫害、クリスチャンに対する迫害が起こった時に、それは私がやりますって率先して、それが神に受け入れられることだと思ってたので、彼は殺意に燃えてクリスチャン狩りをしてたんですよ。その人もイエス・キリストという方に出会って、この真理に、真理を教えていただいたんですよ。自分は罪人だったって、そしてその罪を、自分の罪を贖う方法なんかないじゃんって。でも神が私を愛して、贖いの代価として御子イエス・キリストの命を与えてくださったのかって、そしてその信仰を信じる、その御子を信じる信仰によって私は義、正しいって認められるんだっていう、その真理を掴んだんですよ彼は。そのように自由にされたんですよ。すいません、ここだけは最後開けましょう。これを読んで終わりです。ピリピというところがあります。さっき第一コリントを開けたのであれば、そこから後ろなんですけど、新約聖書です。ピリピ、ピリピはさっきの第一コリントの後ろ行くと第二コリント、そしてその後がガラテア、そしてその後がエペソ、そしてその後です、その後がコロサイ、ごめんなさい、テサロニケ、第一テサロニケ、第二テサロニケ、第一テモテ、これ行き過ぎじゃね、ちょっと待ってくださいね。あ、そうだ、エペソのやっぱ次ですね。エペソの次がピリピです。僕の聖書では350ページですけど、最近の第3版だったらもうちょっと違うのかな。勝代さん何ページですか？あ、ごめんなさい言ってないです。第3章です。3章の4節から9節、386ページ。新しい聖書を持っている方は、古いものだと、353ページかな。ピリピの3章の4節から9節。でパウロはその自分の生い立ちとか背景とか持っているものとか、その人間的により頼むものっていうのからも自由にされたんですよ、この真理のゆえに。4節からお読みします。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。なんか律法全部守ってたってことですね。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それをチリアクタだと思っています。そのチリアクタっていうのは、動物とか犬の糞っていうふうなのが、その本当は、そのままの現象のそのままの言葉なんですって。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。自分のその追ってる背景とかっていうのは、その関係ないって。自分は確かにその人間的に誇るものはたくさんありますよって。8日目に割礼を受けたり、イスラエル民族に属してて、ベニヤミンの別れの者で、生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人だし、その熱心は教会を迫害したほどだし、律法による義については非難されるところがないものだって。人間的なこと言ったらいっぱい自慢できますよって。でもそんなんで私は義と認められたんじゃないんだって。これがあるがゆえに、なんかその誇れるもの、その人間的に 誇れてしまうものっていうのはもう損だと思うって。そんなの関係ないから。自分のその犯した罪っていうのを、パウロがそのもう自分をもう自殺したくなるぐらい悩まなかったかっていうと、そんなことないと思いますよ。そのものすごい悩んだと思いますよ、教会を迫害したっていうことに関しては。ステパノが殺された時にそこにいたんですもん。 人が殺されたり、そのお父さんお母さんとかって、そのちっちゃい子供がそのわわその泣いてるところ、この人はお父さんお母さんクリスチャンだからといって牢に入れてたんですもん彼。それに対して何も思わなかったなんてありえないですよ。でもそこから全部自由にされたんですよ。なんでかっていうと真理を知ったからですよ。自分は罪人だって、その自分の罪をあがなう方法なんて自分は持ち合わせてないって。でも神が私を愛するというがゆえに、本当にそれも恵みなんだけども、愛されるそんな理由も価値も何もないんだけども、神が私を愛してくださって、イエス・キリストというその価値のある御子を、御子の命を私に与えてくださったって、その御子を信じる信仰によって私は正しいって義と認められるって、そんな罪を負ってたとしても許されるんだって。真理は人を自由にするんですよ。神の基準に照らし合わせると、私たちはもう縮こまって、どうし、私は少なくともどうしていいか分かんないほどになります。ここで立ってメッセージすることでさえ、そのことだけを思うと、上からその天から火が落ちてきて自分を殺されやしないかっていうふうに思う時だってあります。こんなふさわしくないものがその御言葉を語るなんてありえないって。でもこの真理に行き着くときに自由になれるんですよ。こんな私だけども、確かに私は罪人ですって。でもイエス・キリストを神が与えてくださって、そのキリストの家に私は許されたんだって。そして信じる信仰によって義と認められたんだって。ありがたいって。そこで自由になれるんですよ。どんな背景を持ってたとしても、どんな罪を犯してたとしても、神の前にイエス・キリストの家にその罪は許されて贖われますよ。イエス・キリストの命によって贖われない、許されない罪なんか一つもないですから。その真理が皆さんに伝わりますように、ますますその真理について知れますように、そしてその真理の上にキリストにある自由をもっともっと味わえますように祈ります。天の神のお父さん、あなたがこんな私をあなたの恵みの上に愛してくださったこと、ありがとうございます。あなたの基準から照らし合わせると、私は確かに罪人です。そしてその罪を贖う術を私は持ってません。しかしあなたが私を愛するがゆえに、それも本当不思議な話ですけど、そのあなたの恵みのゆえに、私が滅んでしまわないように、私が裁かれてしまわないように、あなたが御子であるイエス・キリストの命を私に与えてくださったこと、キリストがその十字架で苦しんで死ぬことを良しとされたこと、本当にありがとうございます。そのイエス・キリストのその命によって私たちの罪が償われ、また贖われ、私たちがその御子を信じる信仰によって正しい義と認められる、本当にそのこの真理をありがとうございます。どうぞこの真理をますます私たちが受け取ることができますように、私たちの背景やその自分たちが抱えているその罪や、そのいろんなその自分たちのしがらみから、どうぞそのこの真理によって私たちを自由にしてください。お願いします。毎日の生活の中で、キリストにある自由をいつも味わえますように、悶々として自分を責めてしまって、もうこれダメだとかって思うときに、どうぞあなたにあるこの真理を思い起こさせてください。キリストがこの私のその罪のために、自分が今悩んでいるまさにそのために、苦しんで十字架にかかってくださったということを覚えていられますように。主よ、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日は第2週ですけども。